常任委員会審査603ページ、議案をしっかりチェック、委員会で詳しく審査。総務常任委員会分科会、蓄電池設備の単位の変更、周知はどう行うのか。問い、蓄電池設備の単位をこれまで使用していたアンペアアワーセルから一般的に用いられているキロワットアワーに改め、規制対象や届出対象となる蓄電池設備の容量を改正するとのことだが、市民や事業者にどのように周知するのか。答え、ホームページで周知するとともに、蓄電池については令和6年1月1日から関係業界の事業者を通して変更の通知がされると聞いており、動向を注視していきたいと考えている。問い、常備消防費について職員採用に伴う被服等の購入にかかる費用で162万4千円が増額補正されているが、職員採用の状況はどうなっているのか。答え、令和4年度末に急遽3名の退職者が発生したことにより、令和5年4月1日付で2名を採用した。また令和5年9月に採用試験を実施し、若干名採用予定となっている。委員会で審査した議案、八尾市火災予防条例の一部改正の件。分科会で審査した議案、令和5年度八尾市一般会計第6号補正予算の件、所管分。建設産業分科会、
南部低区排水地の耐震化事業、物価高騰による影響は。問い、建設改良費において南部低区排水地耐震化事業の令和5年度の事業費が減額となった理由は。
答え、労務単価や資材単価の高騰によって入札が不調となり、契約が先延ばしとなったことから令和5年度の事業費を減額した。一方で事業費の総額は2億3000万円の増額となった。問い、労務単価や資材単価は今後も高騰し続ける可能性があり、契約後に市場価格が変動した場合どのように対応するのか。また工期に影響はないのか。答え、工事請負契約約款に賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更条項があり、双方の協議による変更契約により対応していく。また工期については改めて工事内容を精査し、事業者の労働安全衛生を踏まえた上で令和10年度中に竣工できるものと判断している。分科会で審査した議案、令和5年度八尾市水道事業会計第2号補正予算の件。文教常任委員会、放課後児童支援員の資格要件変更、子どもの安全は。問い、改正案では大阪府の認定資格研修を受けていない支援員が保育をする期間が出てくるが、保護者が期待する子どもが安心して過ごせる遊びや生活の場として放課後児童室を現行通り担保できるのか。答え、基本的には社会福祉士、保育士、教員免許所持者、2年以上の実務がある方といった基礎的な資格を持っている方が対象になるため、質の担保はできていると考えている。問い、10時開始から2年間で研修を受ける必要があるが、研修を受けているかどうかを市は把握できるのか。答え、大阪府の研修を受けるにあたり本市を通じて申し込むため受講の有無を確認することができる。問い、本市は支援員が足りていない状況か。答え、市内には放課後児童室が86クラブあり、支援員は192名と平均2名以上配置されていることから、安全に保育できる体制は確保できている。委員会で審査した議案請願、
八尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の件。
2024年度八尾市の教育条件整備についての請願の件。健康福祉環境常任委員会分科会、 障害福祉分野における ICT 導入モデル事業等々は、問い、障害福祉サービス費に155万円を増額する補正予算が提案されているが、どのような内容か。答え、国の障害福祉分野における ICT 導入モデル事業及びロボット等導入支援事業の実施にかかる経費であり、補正予算155万円の内訳としては、国庫支出金が98万6千円、市の一般財源が56万4千円である。問い、すべての障害福祉サービス事業者に施設整備等補助金の案内を行っているということだが、仮にすべての事業者が希望した場合、受理制限はないのか。答え、受理件数等の上限はないため、国が定める補助金基準に合致すれば、基本的には国に対して補助金の交付申請を行い、国において審査されることとなる。委員会で審査した議案、請願、八尾市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正の件、国民健康保険料の引き下げを求める請願の件、その他議案2件、請願1件、分科会で審査した議案、令和5年度八尾市一般会計第6号補正予算の件、所管分、令和4年度決算審査、八尾市のお金の使われ方、委員会で詳しく審査。決算審査とは、9月定例会では令和4年度の決算審査を行いました。予算が適正で効率的に使われていたかなどをチェックし、市民の皆様の税金の使われ方を市議会で最後までしっかり確認します。歳入の部、総額1237億8007万円、内訳、市税 32.3%、国庫支出金 29.5%、 地方交付税 12.2%、 府支出金 7.9%、 私債 5.6%、 地方消費税交付金 5.1%、 使用料及び手数料 1.2%、 その他 6.2%。 ① 市税、個人法人市民税、固定資産税などの市に納めていただいた税金、400億1549万円。丸2、国庫支出金、市が行う特定の事業に対して国が負担・補助したお金、365億5675万円。丸3、地方交付税、市民の皆さんが国に納めた税金から市の財政状況に応じて国から交付されるお金、150億4222万円。丸4、府支出金、市が行う特定の事業に対して府が負担・補助したお金、97億6127万円。丸5、市債、長期間使われる公共施設の整備にかかる借入金、69億4263万円。丸6、地方消費税交付金、市民の皆さんが納めた消費税の一部、62億8199万円。丸7、使用料及び手数料、市の施設を利用した時や証明書を発行した際に支払っていただいたお金、14億6096万円。その他、寄付金、諸収入、繰越金など、77億1871万円。歳出の部、総額1234億5921万円。内訳、民生費 53.3%、衛生費 11.1%、総務費 8.9%、交際費 8.4%、教育費 7.8%、土木費 6.7%、消防費 1.9%、その他 1.9%。 ① 民生費、子育て支援、障害者・高齢者の福祉などの社会保障にかかる経費、658億1652万円。 ② 衛生費、 予防接種や検診などの保健事業、ゴミや飼料の収集処理、保健所の運営などにかかる経費、137億14万円。丸3、総務費、庁舎管理、市税の付加徴収、戸籍の管理、選挙などにかかる経費、109億5687万円。丸4、交際費、借金の返済金、103億4015万円。丸5、教育費、学校教育や社会教育などにかかる経費、96億5787万円。丸6、土木費、道路、公園などの整備や維持管理などにかかる経費、82億9086万円。丸7、消防費、消防や救急などにかかる経費、23億6370万円。丸8、その他、産業費、議会費など、23億3307万円。決算審査スケジュール。9月27日、本会議。予算決算常任委員会、全体会。決算関連議案が本会議で上程され、予算決算常任委員会に付託する。その後、全体会で、令和4年度の決算関連議案12件を4つの分科会に送付することが決定する。10月10日から13日、予算決算常任委員会分科会。市の決算は多岐にわたるため、4つの分科会、総務、建設産業、文教、健康福祉、環境に分かれ、それぞれ担当の分科会で専門的に審査する。19日、予算決算常任委員会全体会、討論と採決を行う。25日、本会議。予算決算常任委員長から決算関連議案についての審査結果報告の後、討論と採決を行う。市債残高の推移。市債、地方債。主に道路や学校等の公共施設を整備する際の財源として、国や民間金融機関から借り入れる。長い期間使えるものを建てた時の世代だけでなく将来の世代も公平に分担する。普通会計における市債の令和4年度末残高は前年度より28億5741万2000円 3.0%、 現の921億7169万9000円で、人口1人当たりでは前年度より8575円 2.4%、 現の35万1803円となった。棒グラフです。平成30年度975億6000万円、令和元年度972億1000万円、令和2年度956億2000万円、令和3年度950億3000万円、令和4年度921億7000万円。グラフ終わり。一般会計、その他の会計すべて認定しました。ピックアップ、決算審査を見てみよう。一般会計、特別会計、公営企業会計について、予算決算常任委員会の4つの分科会で令和4年度の市の決算を詳しく審査しました。予算の使い方が適正であったか、効果や効率はどうだったかなどを審査する中、議員からどのような質疑があったのか、その内容について紹介します。一般会計歳入。今後の歳入確保の取り組みについて。問い。令和4年度決算における頑張れ八尾応援寄付金について7億9591万7000円増加、対前年度比で 82.6% 増の17億5944万2000円の歳入となっている。今後は制度変更の可能性などもあり、これだけに頼ると確実な財政運営が見込めないと考えるが、ふるさと納税以外の歳入確保についてはどうか。答え。ふるさと納税はあくまでも臨時的な歳入となっており、現在の厳しい財政状況の中では、 経常的に入ってくる財源を確保することが重要と考えている。課税客体の補足なども含め高い税収率を維持し、地道な財源確保に努めていきたいと考えている。一般会計歳出、小学校給食の無償化について。問い、小学校給食の無償化で実績値5,768,9760円のうち5,593,000円が臨時交付金となっている。子育て家庭への経済的負担の軽減に寄与することができたとのことだが、この決算を踏まえ、臨時交付金がなくなっても事業は継続していけるのか。答え、限りある財源をしっかりと精査し、給食の無償化のためだけではなく、行財政改革を進め、新しい行政需要に対応できるように財源を確保しながら進めていく。特別会計国民健康保険事業、特定健診受診率について。問い、特定健診について令和4年度の受診率が 33.02% と目標値には達していないが、受診率向上のためにどのような取り組みを行ったのか。答え、新型コロナウイルス感染症の流行による外出控えが影響したが、特定健診は命を守る上で必要なものであると啓発し、各地域の団体にも説明を行った。また、直近では従来の市政だよりやホームページでの啓発に加え、市内主要駅での放送などの周知を行っている。特定健診とは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的としたメタボリックシンドロームに着目した健康審査。特別会計介護保険事業、オレンジパートナー養成について。問い、認知症施策においてオレンジパートナーは非常に重要な役割を担うが、令和4年度の登録者数34名という実績はどう考えるか。また、今後増やすためにどのような取り組みをしていくのか。答え、これからさらにオレンジパートナーを増やしていく必要があると考える。認知症サポーターの方がステップアップ研修を修了し、登録することでオレンジパートナーとなれるため、認知症地域支援推進員の協力を得ながら、認知症サポーターの方への声かけを行っていく。オレンジパートナーとは、認知症サポーターの方で、より認知症の人や家族の支援について学びを深めるオレンジパートナー養成研修を受講した方、認知症カフェの手伝いやオレンジパトロール、オレンジ清掃活動などを行う。企業会計・病院事業、純利益・黒字決算について。問い、令和4年度の純利益について約10億1105万円の黒字となった要因は。答え、主な要因としては入院収益の増加が挙げられる。具体的には1、職員定数の引き上げにより看護体制が充実し診療単価が増加したこと。2、急性期充実体制加算により診療単価が増加したこと。3、RS ウイルスの流行に伴う入院患者数が増加したことなどが要因と考える。急性期充実体制加算とは、地域において急性期、高度急性期医療を集中的、効率的に提供する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療にかかる実績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したもの。企業会計水道事業、水道工事の施工管理について。問い、水道工事の施工不良を予防するため現場の管理はどのように行っているのか。また工事管理を行う技術職員の確保はどのように行っているのか。答え、事前に事業者から提出された品質管理、工程管理、安全管理に係る施工計画書を水道技術管理者を含めて確認しており、施工中においても同様の管理項目に係る中間検査等を行っている。 技術職員の確保については、大阪市水道局との技術協力に関する連携協定に基づき、多様な技術研修に参加することで技術継承を図っている。水道技術管理者とは、水道法において水道事業者、上水道・簡易水道、水道用水供給事業者、専用水道設置者が必ず設置しなければならないと定められている技術面での責任者のこと。企業会計・公共下水道事業、収益の確保と経費の効率化について。問い。下水道使用料の料金体系を令和7年度までは維持していくとのことだが、どのような経営努力を図っていくのか。答え。処理区域内の水洗化率を上げるなど、収益の確保を図ると同時に、下水道施設の中長期的な維持管理と修繕にかかる経費については、ストックマネジメント計画に基づき、必要な事業を最小の人員、最小の費用で着実に進めていくため、事業の実施手法も含め、さまざまな研究をしながら、効率的、効果的に経営していく。八尾市公共下水道ストックマネジメント計画とは、下水道施設全体を対象に優先順位を設定し、中長期的な維持管理と修繕・改築を計画的かつ効率的に管理する計画のこと。下水道施設の安心・安全の確保、安定したサービスレベルの確保、ライフサイクルコストの低減等を目標とし、持続可能な下水道施設管理の最適化を目的としている。